はようございます。すぐる1週間の後悔はいかがでしたでしょうか。今日は聖書の箇所にちなんで旅路ではなくて後悔と言わせていただきました。後悔のない後悔でしたら幸いです。ただなかなかですね、そうもいかないのが現実かと思います。ですからこの礼拝を通してさらなる新しい1週間の後悔に出ていく前に、そこで必要な積み荷としての御言葉を蓄え、また私たちそれぞれの後悔の励みとすべく主にある交わりの恵みをしっかりといただいて、この場を出航したいと思います。ところでアフリカのことわざにこんな言葉がございます。早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければ共に行け。早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければ共に行け。私たちの目指すべき最終地、その良き港は天の御国であり、そんなにすぐに行ける場所でもありません。ある意味とてつもなく遠いのではないでしょうか。ならば一人で行くのではなく、共にみんなで行きたいと思います。今日の説教題、誰と行くのか。そうですね、遥か彼方の天の御国までの長い航海、共に行くことが必要ですが、もっと大切なことは誰と行くのか、誰と一緒に行くのかということではないでしょうか。もちろん私たちはある意味お茶の水キリスト教会という船、言うなればお茶の水丸の同船者です。兄弟姉妹で互いに愛し合い、支え合い、助け合って共に天の御国まで行き着きたいと思います。ただ地上にいる私たちは誰もまだ死というものを経験していません。経験していたらここにいないと思うんですね。天の御国だけにはここにいる誰も行ったことがないんですね。言うなれば天国初心者、ヘブンビギナーです。しかしながらご安心ください。すでに死を経験し天の御国のことも熟知しておられる方がいます。言うなれば言うまでもなく、それは私たちの救い主、主イエス・キリストです。そんな主が私たちの航海に共に行かれるのであれば、あなたという船、私という船、そしてお茶の水キリストの教会という船、お茶の水丸に同船していてくださるならば、それ以上の安心があるでしょうか。安心があるのではないでしょうか。それ以上の安心はないのじゃないでしょうか。今朝は与えられております御言葉から、あなたの後悔、私の後悔、私たちの後悔には必ず主が同伴し同船し、それぞれの船に私たちのお茶の水丸に必ず共にいてくださることをしっかりと確認したい。そして私たちの後悔を後悔のない後悔にいたしたいと思います。それでは御言葉の航海へと出航いたしましょう。 Welcome aboard。 ご乗船ありがとうございます。ところで私たちは AI 技術の進歩など身近なところで科学技術の目覚ましい発展を目の当たりにしております。しかしながらその一方で世界を震撼させたコロナ禍、ウクライナやガザでの戦火など、戦争や紛争を繰り返す人間の愚かさ、さらには最近ではミャンマーで発生してタイにもその被害が波及している大きな地震による震災、これらの現実を見聞きしますときに、人間の知恵や力の脆さをも改めて垣間見させられているのではないでしょうか。ある意味人間はどんなにその英知を用いたとしても、いまだ大自然の脅威や自らの持つ罪に対してなすすべなしの状況ではないかと思います。今朝の箇所には、弟子たちの乗った船がガリラヤ湖で嵐に遭い、まさになすすべなしの状況に置かれているのを見ます。石井兄弟、ちょっとこの礼拝堂暗くしてもらってもいいですかね。そうするとパワーポイントがもうちょっとよく見えると思います。これレンブラントの嵐という絵なんですけれども、まさに弟子たちの乗った船がガリラヤ湖で嵐に遭い、まさになすすべなしの状況に置かれています。しかしながらそんな中、その船に同船していたイエス・キリストが一言で その自然の脅威、嵐を沈めてしまうのであります。自然の脅威に翻弄される人間の弱さ、儚さとは対照的に、主イエスはそんな自然を一言のもとに従えてしまう。まずはそんな力強いお方が、私やあなたという小舟に、またお茶の水丸というこの船に同船していてくださることをしっかりと覚えたいと思います。聖書をお持ちの方は聖書をぜひお開きください。35節冒頭にはこうあります。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。おそらく群衆との接触で疲れている弟子たちにわずかでも休息の時を与えようとしたのでしょうか。とにかくイエス様は弟子たちにその場を離れることを指示しました。さあ向こう岸へ渡ろう。ある意味教会にもそのように行くべき方向、向かうべき方向を指し示すリーダーシップ、ビジョンが必要ではないでしょうか。究極的にはイエス様のリーダーシップが教会にあります。そしてより身近なところでは、御心を求める霊的な指導者、長老や伝道者などのリーダーシップが求められていることと思います。ぜひ長老、伝道者が神様の御心をしっかりと受け止め、教会をしっかりとですね、導くことができるように、その方向性をしっかりと示すことができますように、その霊的リーダーシップのためにお祈りいただければ幸いです。ところで聖書のお話、聖書の物語は往々にして夕方から、あるいは夜から始まるんですね。まあ、なおここで言う物語というのは決して架空の物語という意味ではありません。ある意味こうストーリーという意味ですね。聖書のストーリーは夕方や夜から始まるんです。まさに今朝読んでいただいた箇所がその一つです。例えば他ではですね、マタイの福音書の14章25節にもこうあります。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。まあ、このお話における大きな展開は、夜も夜、夜中の3時に始まってるんですね。もしかしたら皆さんの中には人生の夕暮れ時、あるいは人生の夜を感じている人がいるかもしれません。年を重ねてそう思っている方がいるかもしれませんし、あるいは大きな試練にぶち当たって真っ暗という思いでそう感じてしまっている人もいるかと思います。しかしながら、いずれの場合の夕暮れ時や夜でありましても、主の物語、主の御業は必ずそこから始まるんですね。必ずそんな夕方や夜から主のストーリー、主の御業が始まることを覚えたいと思います。ところで福音書における航海といえば、ほぼガリラヤ湖での航海の場面ですが、そんな航海には往々にしてイエス・キリストがそこに同船していてくださったり、あるいはイエス様が近づいてきて最終的にはその船に乗り込んでくださるということが聖書には書いてあります。ですから、あなたの夕暮れ時の航海にも、私の夜の航海にも、主イエス・キリストは必ず同船していてくださることを決して忘れないようにしたいと思うんですね。そして私たちが自分という船、教会という船に主が同船してくださっていることに気づきますときに、人生の航海における嵐は主によって大なぎへと変えられることを覚えたいと思います。だから夕暮れ時にも希望の光があるんです。私たちには、旧約聖書ゼカリヤ書14章7節にはこうあります。夕暮れ時に光がある、夕暮れ時に光がある。今朝の箇所に戻りますが、そんな夕方に主イエスは、さあ向こう岸へ渡ろうと言われています。それはある意味、私たちが今いるところにとどまっていて現状維持に躍起になるのではなく、まだ見ぬ向こう岸へ渡ろうとの主のチャレンジ、挑戦ではないでしょうか。言い換えれば、さらなる救いの恵み、信仰の深みへと入っていこうと主の呼びかけではないでしょうか。さあ向こう岸に渡ろう。時に私たちには渡っていかなければならない向こう岸があるんです。 誰にでも渡らねばならない向こう岸があります。人によっては受験かもしれませんし、就職や結婚かもしれません。あるいは仕事上の、さらにはプライベートな何か大きな決断やチャレンジ、挑戦かもしれません。そして私たちが渡らねばならない向こう岸の最たるものの一つが、私たちのこの地上生涯の終わりである死ではないでしょうか。ちなみに今朝は再三分かち合われていますように、一人の若き姉妹が主イエス・キリストを信じて決断してバプテスマされ向こう岸へと渡っていきました。皆さんも渡るべき向こう岸があるということをですね、改めて考えてみてください。36節をご覧ください。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。ここでこの船に乗っておられるままでイエスをお連れしたとあります。少なくともこの時の船には弟子たちに加えて主イエスキリストが同船していたという事実が書かれています。ある意味この船は教会ではないでしょうか。しかもキリストが乗っているキリストの教会です。教会という船の究極の船長はイエスキリストであり、主イエスキリストは私たちに行くべき方向、最終目的地は天の御国という向こう岸であることを示してくださっています。そして何よりも主イエスキリストはまさにインマヌエル、我らと共にいる神として、私たちに常に伴っていてくださると約束してくださっています。ちなみに渡るべき湖はこの世でもあり、私たちそれぞれの与えられた人生でもあります。そんな湖での航海には順風満帆の時もあれば大波の時もありますし、それこそ逆風逆境大嵐の時もあるんじゃないでしょうか。そんな自然に左右される湖には出たくない時もあるでしょう。しかしながら主の御心ならば、マルコの福音書の16章15節の大宣教命令にありますように、世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えることが私たちに求められていると思います。イエス様は決して私たちに、あなた方は教会の中だけの光であるとか、身内の中だけの塩になりなさいと言われたのではなくて、世界の光、世の光、地の塩となりなさいと言われています。いうように私たちは世の荒海に時に出航していく必要があるんですね。ただローマ人の手紙の12章2節でパウロがこの世と調子を合わせてはいけませんと忠告してくれますように、私たちは決して世に出ていくからといってですね、世に染まったり埋没していいというわけではありません。この世に出ていくからもクリスチャンとしてある意味清く身を保つ必要があるんじゃないでしょうか。そのあたりのバランスを海水に泳ぐ魚に例えたいと思うんですね。どういうことかと言いますと、魚は塩水である海水の中に生きていても、生きていれば絶対に塩漬けになりません。例えばこの、カツオですね、塩の海の中にいるからといってですね、塩漬けになってるかというとそんなことはないですよね。生きている魚は塩漬けになりません。ただ死んでしまいますと、魚が塩水に浸かれば塩漬けになってしまうんですね。ゆえに私たちクリスチャンはこの地上生涯にあって、この世にあって、信仰に生き霊的にしっかりと生かされているときに、決して私たちは塩漬けになったりはしないんですね。この世漬けにはならない。私たち一人一人はそのためにもキリストを頭とするキリストの体であるこの教会にしっかりとつながっていく必要があるんじゃないでしょうか。もちろん今これライブ配信でですね、ほぼ時を同じくして多くの方が見れるようになってます。もちろんさまざまな事情でご自宅で礼拝しなくてはいけない場合もあると思いますけれども、もし可能であればぜひこの教会に集まってきてですね、共に御言葉を聞き、共に賛美し、そして共に主にある交わりを通して、霊的にこの満たされて、さらなる1週間の航海へと出ていきたいと思います。37節をご覧ください。主イエスが同船する船も 嵐に遭遇してるんですね。つまりイエス様を信じれば決して災いが来ないということではないということです。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。教会とて時に激しい突風が起こり、内側にこの世的な水が入ってきてしまうことがあるんではないかと思います。では船に主イエスキリストが同船していてくださってもいなくても同じでしょうか。もちろんそんなことはありません。その違いを際立たせることが38節から39節に書かれています。改めて読んでみたいと思います。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にても何とも思われないのですか。イエスは起き上がって嵐を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。まず嵐に直面して右往左往している弟子たちが見たものは、なんと水が船内に入り込むほどの嵐でありながら、友の方で枕をして眠っておられる主イエスの異様な姿だったんです。これは一見不思議に思われますが、おそらく主イエスキリストの父なる神への全幅の信頼、神が共にいてくださるというインマヌエル信仰を、それは如実に表しているんじゃないでしょうか。と同時に、この38節のやや奇妙に思える出来事、すなわち、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかとイエスを揺り動かす弟子たちの動きは、ある意味弟子たちの切実な祈りとも言えるのではないでしょうか。人生の嵐、教会において私たちクリスチャンは不信仰にも右往左往することがありますが、それはまさにそこが祈りの場であり祈りの時でもあるということだと思います。私たちがキリスト者にされ神の家族、教会につながるものとされたということは、即災いが一切来なくなるということではなくて、むしろ共にいてくださるキリストを通して神に祈り、問題や問題を乗り越える力をいただくことができるということだと思います。私たちは試練の際に慌てふためいてしまいますが、霊的に落ち着きを取り戻すとき、同船していてくださる主イエスキリストに気づくことができるんですね。しかも教会という船の中であれば、自分がなかなか気づかなくても同船している兄弟姉妹が、ほらイエス様一緒じゃないと気づかせてくださる。時には本人に代わって取りなしの祈りをしてくださることもあるんですね。それが教会としての船による航海の強みであり恵みです。ちなみに39節には荒れ狂うガリラヤ湖の嵐に対して主イエスが静まれ黙れの一言のもとに嵐を大波に変えられたという主の御業を見ることができます。ちなみにですね、ガリラヤ湖に行った方は分かると思うんですが、ガリラヤ湖は四方が山で囲まれて、たびたび突風が吹き下ろしてきて嵐が頻発するそうです。私たちの信仰生活にも、あるいは教会生活にも、一難去ってまた一難、嵐が次々と襲ってくるかもしれません。でもその度ごとに私たちは祈ることができるんですね。こんな言葉があります。嵐の数だけ祈りがあり、祈りの数だけ主の助けがある。嵐の数だけ祈りがあり、祈りの数だけ主の助けがある。ところでそんな主イエスキリストの嵐を大波へと変える奇跡を目の当たりにした弟子たちは、一節にありますように、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうと互いに顔を見合わせているのであります。まさに大自然の脅威になすすべなしの状況にあった弟子たちが、そんな大自然をも支配される偉大な神の力を主イエスキリストに垣間見た瞬間ではないでしょうか。そんな弟子たちに主イエスは問いかけています。40節、どうしてそんなに怖がるのです、信仰はどうしたことです。ある意味普段はそれなりにそれぞれの信仰を発揮していたはずの弟子たちですが、嵐という自然の脅威の中に命の危機を感じて、ついに 不信仰が噴出してしまったんじゃないでしょうか。まさにこの試練で弟子たちの信仰は試されたんですね。ある意味、私たちの信仰は時にブレるものです。ブレる信仰。私たちの信仰も伝道している時とか礼拝中の時よりも普段の生活の中でこそ試されていると言えると思うんです。もうしばらく前の一口レッスンに書いたことですが、詩人の天野忠は京都に暮らし、名のある庭をよく観察していたそうです。そんな彼の言葉にこんな言葉があります。庭の良し悪しは川屋の小窓から覗き見ますとようわかります。庭が油断してます境。注目を浴びる方向だけ体裁を整えるとつい裏手からボロが見えてしまうということだと思います。これを私たちクリスチャンが自分自身に適用するとどうなるでしょうか。例えばですね、礼拝を終えて自宅に戻りほっと一息ついているところを川屋の小窓から覗き見ならぬ盗撮でもされていたらどうでしょうか。そこに映し出されているのは教会での経験でつつましやかな態度が一転、家族を怒鳴りつけているクリスチャンの私、もしくはあなた、まあ、そんなことはないと思いますけれども、恥ずかしながら私はごく親しい者から内弁慶クリスチャンと呼ばれたことがあります。要するに外ではクリスチャン的に低姿勢でいながら一旦家に戻ると必要以上に権利を主張したり身内に威張っている、まあ、確かに見覚えがあるし身に覚えがありますし反省したいと思います。じゃあどうしたら私たちは内弁慶クリスチャンの汚名を返上できるんでしょうか。それは裏庭でも油断しないということだと思います。そして油断しないというのは全く気を抜かないということではなくて気は抜いても信仰は抜かないということだと思うんですね。言うなればぶれない信仰です。ちなみに油断とは10人の乙女の例えに由来する言葉ですが、油はよく聖霊を例えているとも解釈されます。つまり裏庭でもですね、決して聖霊の内住、主の臨在を私たちは失わないということですね。システィーナ礼拝堂の天井画を描いたミケランジェロは、大作を決して下からは見えない部分まで事細かに完璧に描いたそうです。まあ、私は行ったことないんでよくわからないんですが、いやそんなとこ誰も見てないでしょうっていうところまで細かく書いてあるそうです。で、本当か嘘かわかりませんが、ある人がミケランジェロに聞いたって言うんですよ。そんなとこ書いたって誰も見ちゃいないんじゃないかミケって言ったらですね、ミケランジェロが何を言うか、神様が見ていらっしゃると言ったって言うんですね。ぜひ私たちも普段からそして常に主の臨在の内側を歩ませていただきましょう。そうするときに信仰生活にはもはや裏側や裏窓はいらなくなると思うんですね。さて、教会とは新約聖書の言語ギリシャ語ではエクレシアと言います。エクレシア、ギリシャ語で教会のことエクレシアって言うんですね。で、その意味は呼び集められた者たちって意味です。呼び集められた者たち、もちろん私たちは福音宣教という主の御業を成し遂げるために呼び集められたわけですが、それと同時に人は一人だとくじけてしまいかねない信仰生活を共に全うし、究極の向こう岸に共にたどり着くために神様が備えてくださったある意味救いの箱舟なんじゃないでしょうか。私たちはそんな救いの箱舟、このお茶の水丸で互いに愛し合い、許し合い、励まし合い、支え合い、そして試練の中でもいつでも共にいてくださる主イエス・キリストを共に見続けていきたいと思うんですね。こんな言葉があります。五越同舟、その意味するところは仲の悪い者同士が同じ場所や同じ境遇にいること、また仲の悪い者同士が一緒に行動すること、さらには仲の悪い者同士が反目しながらも当面の難局を切り抜けるために協力し目的を達成すること。もしかしたら、これはもしかしたらですよ、教会の中には多少とも気の合わない方がいらっしゃるかもしれません。ちなみに12弟子でも 呉越同宗だったんじゃないかと私は思うんです。でも弟子たちは共に究極の船長であるイエス・キリストを見上げ、向こうという共通の目的地へ向かって共にその船を漕いでいったんですね。あの星の王子様で知られるサンテグジュペリの言葉、真実の愛とは互いに見つめ合うことではなく共に同じ方向を向くことである。真実の愛は互いに見つめ合うことではなく共に同じ方向を向くことである。ぜひ私たちはこのお茶の水キリスト教会においてこれでいきたいと思うんですね。最後に、私が学生時代よく足を運んでおりました御殿場の東山荘で行われていた長教派のキリスト教の集まり、青年宣教大会のある都市のポスターを紹介したいと思ったんですが、火事で焼失してしまって今もうないんですね。でちょっとイメージをお話します。これこの絵はイメージなんですけれども、私が見たそのポスターはですね、嵐の情景が描かれていました。でそんな中、航海をしている一艘の船があるんですね。でそこには二人の若き男女が描かれていました。そしてそんな二人のそばには大自然をも一言のもとに従える神の権威を持つイエス・キリストが寄り添い、さらに言うとそのイエス・キリストがその嵐の中の船の舵を握り、行くべき方向へと舵を切ってくださってるんですね。その絵の情景はまさにあなたという船、私という船、そしてお茶の水丸の航海を象徴してるんじゃないでしょうか。あなたの船、私の船、この教会の船の舵は主が握っていてくださる。そんな主は私たちにたびたび問いかけるんですね。さあ向こう岸へ渡ろう。究極の向こう岸である天の御国を目指して、まずは共に救いの深みへと進んでまいりましょう。励まし合い、支え合いながら行きたいと思います。イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。この4月、環境が大きく変わる方が少なくないと思います。しかしそういう環境が変わってもですね、そこに私たちは主の臨在、主が同棲していてくださることをしっかりと覚えて一歩踏み出していきたいと思います。箴言3章6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。置かれた場所で主にあって咲きたいと思います。